現在、お仕事で神戸方面に向かわんとしている、なんだ、ドライブデジオでございます。4月の5日7時45分でございます。よろしくお願いいたします。前回は、長い前置きをくぐり抜けて、僕がコミックスに影響されているというお話をさせていただこうとしてたんですが、自分の過去を振り返る中で愕然とする事実を言葉に、することになり、ショックのあまり、それ以上お話は進めることができませんでした。申し訳ありません。それも完全な寄り道話です。もう何でしょう、はい、もうそれちょっと振り切って、はい、そういう思いは振り切って、コミックスの話にちゃんと戻したいんですけども、当時、僕のですかね、小学校2年生とかそんなぐらいですかね、なんかコミックスが周りにあるってことに僕が気がついて、頭の悪い僕が気がついてですね、そのなんかそこに面白いものがあるかもというふうなことを思い出したのが、ちょうどそれぐらいじゃなかったかなと思うんですね。あ、1年生の頃から実はあったかもしれません。十二分にあって、友人なんかはもう、ガキデカか、それとも、まことちゃんかというような、なんか住み分けが、住み分けと言われたで、まがいなりにも少年野球をやっておりまして、そこで何でしょう、野球といえばドカベン、他何があった、ドカベン以外何かあったかな、キャプテンとかもうちょっと後やったん違うかな、僕の思い出すのは一休さんとかドカベンは水島さんでしたっけ、ね、お書きになられてる漫画シリーズですね、あの野球漫画、スポーツ漫画っていうのをやったような気がするな、はい、アブさんなんかも書いておられたんでしょうけど、その辺はちょっと大人の、コミックスって感じだったんじゃないですか、手元で見たことがないような気がしますけど、はい、かなだったんですよ、ですね、ですから、僕がその時に出会えてたのは、まあ、当然前もちょっとお話しましたけれども、あの手塚治虫さんがあの連載を、まだなさってる、他にもいろいろ、すみません、あのちゃんとお名前、が出せないんですけれども、あの巨匠と、言われた方々が、週刊誌の方で、そうですよね、誠ちゃんですから梅津和夫さんもそうですし、なんかあるかな、他なんかあるかな、江口博でおったっけな、何やったっけ、それやっけ、パイレーツ、あれどうやったっけ、怪しいですね。何にしも僕の中ではですよ、何にしろ僕の中ではそのチャンピオンでした、週刊誌はチャンピオンですが、ドカベン、ガキデカのラインで、手塚治虫さんが、書いておられましたので、ブラックジャックとかね、その辺やったと思います。その中で、僕がですね、花火離さず、もう学校ランドセルの中にまで忍ばして、もうそのなんですかね、熟読したというんでしょうか、のがですね、鴨川つばめ先生の、ちゃんと言えたかな今、鴨川つばめ先生の、はい、マカロニほうれん草っていうやつなんですよ。もう今若い人も全く知らないですよね。そうなんですよ。まああの今もなんか、執筆なさってるっていうようなことをミクシーの方で。コミュニティがあったりなんかして、ちょこっと情報を得たりすることもあるんですが、コミックスとして漫画を描かれてるという風な、なんかこう実際にもう現在出会ったことが僕はありません。はい、ございません。 全くもってございません、はい、ただ、まあ、当時はですね、僕にとってはものすごい大切な、漫画本でスラップスティックコメディっていうのかな、いや、まあまあまあ、あのギャグ漫画だったんですよ、それはもうガキデカ、マコトちゃんといったね両巨頭があったんですけれども、どっちもね、確かに僕上品、頭は悪かったんですけれども心は上品だったんで、いや心はもう空っぽだったんですけれども、意外とそうですね、なんかこうつるっとしてまして、
あれ
いいように言えへんな、もう下品なところがね面白い時と、もうやりすぎて引く時とね激しいんですよね。だからその継続して入り込めないんですよ、ガキデカもマコトちゃんも、なんかねゲラゲラ笑える時もあったら、もうなんかこううえーってほんまにドン引きするような時があって、自分の中でねこう常にこう支持できない、のでね、こうつかず離れずで、結局そんな時にマカロニほうれん草を読んでハマったんですよ。なんでやろう、何がかな、その当時パンクじゃないよな、パンクなんかな、そのね全くその音楽シーンに対してなんか知識なんて、それは子供ですしないですね、特に洋楽なんて余計ないんですけれども、そのマカロニほうれん草の中ではイラストとかね、そういったセンスがブワーッとこう登場するんですよ。キスがあのハードロック、ハードロックでいいのかな、ハードロックバンドのキスがなんか違うもんに聞こえるな、ね、あれじゃないですか、顔メイク、なんすか、そのビジュアル系のもう、なんかこう元祖じゃないですか、多分ですけど、ね、顔ペイントして、ね、ほんで、歌うたびにこう血で出してみたいな、ね、口から血ブイー吐いてみたいなことをやってはったんちゃいましたっけ、ねえ、そういうイラストが出てきたり、そういうなんかこうファッション感というんでしょうかがね、こう描かれてたりしてたんですよ。そこが良かったわけでもないんですけど、まあそのなんですかね、コメディのものであったとしても、学園もので、やはりその、ラブがあるわけですよ、ラブが、それガキデカでもあったし、ひょっとするとマコトちゃんでもあったんですけれども、多分その辺があるかもしれませんね。興味津々じゃないですか、で当時から興味津々エロ少年ですよね。頭悪いわ、心空っぽやわ、それでいてエロやわ、どうしようもない少年でしたけれども、そういうその恋愛へのね興味の中で、ガキデカ、マコトちゃん、マカロニほうれん草と比べても、ね、もうそのガキデカやマコトちゃんの子供目線の汚いなんかね、グロい感じとは一線を描いた、沖田総司君の、女の子の名前なんて言うんだっけな恋愛とかがすごく素敵だったですよ。なんか今そんなこと思い出したな。いやそれはもう金堂ちゃんようですよ、トシちゃん感激ですよ、そりゃもう、ギャグが一番ですよね、百歩神拳ってトシちゃんから教えてもらったんちゃいますか、確か、ちょーとかって言ってね、校庭をそんなこと言いながら金堂ちゃんよーとか言いながら走り回ってましたよね、なんでギャグがほとんどベースなんですけれども、扉の絵であるとか、そこにあるそういうそのこう ハードロックな危険な香りが背伸び感があって良かったのかな、あ、分かんないですけどね、うん、なんかこうもう一度読んでみないとっていうところもあるな、やっぱりちょっと紐解いてみよう、うん、まあ、ともかくですよ、本当に花火離さず、持ってましたね、その後そんな風なその関わりを持ったのは、当然なんとなくこうマカロニほうれん草もいつ終わったのかな、マカロニ2っていうところにまで行って、そしてなんかこう終わっていくんですよね、タッチがどんどんどんどん変わっていきますよね、変わっていくにつれてなんかこう、昔の笑いがこうなくなっていくというんでしょうか、変わって変化していきますから、残念ながらその変化に自分の中ではちょっとついていけなくなっていったりなんかして、まあなんかこう当時としてはすっきりしない終わり方だったななんてことを思い返すわけですけれども、その次に、はい、僕の前に登場したのが今度はジャンプでございます、はい、ドクタースランプ、はい、鳥山明さんだったんですね、まあ、今はもう漫画の方であれになりますけど、料金所でございます、料金所に参りましたので、料金所にて、支払いをいたします、よいしょ、はい、お願いします、
あ、せん、
いけるかな、
ロロロロロロロロロ、
はい、お気に、はい、今西宮の料金所を出ました、よいしょ、で、名神はここでおしまいですね、でこの後僕は阪神高速に続けて乗るのではなく、はい、下道2号線を、さらに東へ向かいます、うわめっちゃ早いやん、もうちょっとゆっくり寝れたんちゃうの、もうちょっとゆっくり寝たんちゃうの、これ集合時間めっちゃ早かったやん、車でお眠もあれやしな、準備だけ先進めとこうかな、なんて、料金所で、お金を払った後に話が変わってしまいましたけれども、コミックスについて、影響を受けたんだということを話しているハタボを喋ってます、あれ、コミックスについてハタボを喋ってます、まだまだ続きます、よろしくお願いします、ありがとうございました。